私の父親は彼の父親、母親、そして4人の子供からなる自分の家族が教会を離れた時のことを、その日にちや時間まで正確に思い出すことができました。家族の多くは生涯二度と教会に戻ってきませんでした。彼は13歳で執事でした。当時家族は皆午前中日曜学校に出席し、午後聖餐会に出席していました。ある春の日のこと、父の家族は日曜日の朝の礼拝行事を終えて帰宅し、家族で昼食をとりました。そして母親が父親の方を向いて、ねえあなた、今日の午後のことだけど聖餐会に出た方がいいかしら、それとも田舎を家族でドライブした方がいいかしら、と言いました。私の父は聖餐会に出るか出ないかという選択について考えたことなど一度もありませんでした。その日の午後、田舎をドライブしていたことは楽しい家族の活動だったかもしれません。しかしその小さな決定は新しい方向へ踏み出すきっかけとなり、最終的に父の家族は平安と安全、祝福を与えてくれる教会から離れ、異なる道へと進むことになったのです。異なった道を選ぶ誘惑に駆られる現代の人々への教訓として、モルモン書の預言者リーハイは自分の家族に一つの次元について話をしました。その次元の中でリーハイは群れ集まる無数の人々を見たが、その中の多くは彼の立っているそばの木のところに通じる道にたどり着こうとして推し進んでいた。そしてその人たちは推し進んでくると木に通じている道を歩き始めた。そこで暗黒の霧が起こった。道を歩き始めていた人々は道を見失い、迷って姿が見えなくなってしまった。次にリーハイは2番目のグループを見ました。彼らは進んできて鉄の棒を掴んだ。そして彼らは鉄の棒にすがりながら暗黒の霧の中を押し進み、そして進んできてその木の実を食べた。残念ながら彼らは木の実を取って食べると恥じるかのように辺りを見回した。なぜなら一つの大きく広々とした建物の中にいた人々がその木のところまでやってきて、その実を食べている人々を指さし、あざけり笑っている様子であったからです。それによってその木のところまでやってきた人々は禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまいました。彼らは最後まで耐え忍ぶ力、あるいはその意志がなかったのです。しかし3番目のグループがいました。このグループは命の木にたどり着くことができただけでなく、後で道を外れることもありませんでした。このグループについて聖典にはこう記されています。彼らはしっかり鉄の棒につかまりながら道を推し進み、ついにやってくるとひれ伏して木の実を食べた。鉄の棒はこのグループの人々にとって自分たちが得られる唯一の平安と安全を象徴していました。彼らはしっかり捕まり続けました。日曜日の午後に田舎へドライブに出かけるといった些細なことに対してすら気を許さなかったのです。このグループの人々についてベドナー長老はこう教えています。この説の中で大切な言葉は鉄の棒にしっかりつかまりながらという部分です。このグループはおそらくキリストの御言葉を絶えず読んで研究してさらに調べたのでしょう。これこそ皆さんや私が目指す生き方です。今日神の教会の会員である私たちはイエス・キリストに従い、神の戒めを守るという誓約を交わしました。バプテスマの時には救い主の証人になり、弱い者や助けの必要な者を支援し、神の戒めを守り、必要に応じて悔い改めるという誓約を交わしました。それは使徒パウロが教えたように、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっているからです。毎週私たちには聖餐会に出席する機会があります。そこで私たちは自分たちが交わした誓約を更新することができます。聖餐の儀式でパンと水をいただくのはそのためです。この単純な行為を通して私たちはもう一度イエス・キリストに従うと約束し、その約束を果たさなければ悔い改めます。それに対して神はご自分の御霊が私たちを導き守ると約束してくださいます。宣教師は私の福音を述べ伝えなさいの中から、啓示と証は日曜日に行われる集会に出席するときに与えられると教えています。教会の集会に出席して一緒に礼拝することにより互いに強め合います。友達や家族と一緒に過ごすことにより新しい力をもらいます。聖文を研究し福音についてもっと学ぶことにより信仰が強くなります。こう尋ねる人がいるかもしれません。日曜日にどうして3つの別々の集会が行われるのですか？どうしてそれぞれの集会に出席する必要があるのですか？ではそれについて考えてみましょう。 聖餐会は聖餐の儀式に参加する機会を提供してくれます。私たちは聖約を新たにし、御霊をますます豊かに受け、聖霊から教えられ強化されるという祝福をさらに受けることができます。日曜学校では互いに王国の教義を教え合います。すべての人が強化されて共に喜ぶためです。回復された福音の教義を理解することで、大きな力と個人的な平安を受けることができます。神権会は成人男性および若い男性が自分の義務を学び、完全に教えられる機会です。また婦女教会集会では、教会の女性に信仰を深め、家族と家庭を強め、困っている人に手を差し伸べる機会が提供されます。同様に若い女性や子どもたちは自分たちの集会やクラスがあります。そこで福音を学び、将来受けることになる大切な責任に備えます。こうした独特でありながらも関連し合う集会で、私たちは教義を学び、御霊を感じ、互いに使い合うのです。距離、移動にかかる費用、あるいは健康などの理由による例外もあるでしょうが、私たちは努めて日曜日のすべての集会に出席する必要があります。私は日曜日の3時間の集会スケジュールを通して行われる礼拝から、大きな喜びと平安という祝福がもたらされると約束します。私たちの家族はいつも日曜日の集会すべてに出席するようにしてきました。そのことによって私たちの信仰は強くなり、福音の理解は深くなるということが分かりました。また私たちは教会の集会に出席する、特に帰宅してからも引き続きで安息日を守ると決意することで、良い気持ちを感じるということも知りました。旅行中であっても休暇中であっても日曜日の集会にすべて出席します。私の娘が旅行中にこの手紙を書いてくれました。お父さん、日曜日の集会には3つとも全部出たよ。彼女はそのような義にかなった決断をすることで、きっと祝福を受けたことでしょう。安息日の守り方について、私たちはそれぞれたくさんの選択をしなければなりません。いつも教会の集会に出席するという、より良い選択のために犠牲にすることのできる、あるいは犠牲にするべき良い活動があります。そのような活動は、実際サタンが私たちを騙し、私たちを巧みに誘う一つの方法です。サタンはより良い、または最も良い活動に変わるものとして、良い活動を悪用します。しっかり鉄の棒につかまり続けるとは、日曜日に行われるすべての集会、すなわち聖餐会、日曜学校、神権会、もしくは婦女教会に出席するということです。教会の子供や若者はそれぞれ初等教会、若い男性及び若い女性の集会に出席します。決してどの集会に出席するべきかを選ぶべきではありません。私たちは素直な気持ちで神の御言葉につかまるために礼拝し、安息日に行われるすべての集会に出席するのです。しっかり鉄の棒につかまり続けるとは、神の戒めをすべて守り、個人としても家族としても祈り、聖文を毎日研究するよう努力するということです。しっかり鉄の棒につかまり続けることは、モルモン書で教えられているキリストの教義の一部です。イエス・キリストを信じる信仰を行使し、罪を悔い改め、心を変え、キリストの模範に従ってバプテスマの水に入り、慰め主として働く聖霊の賜物を与える確認を受け、そしてニーファイが教えたように、生涯の終わりまでキリストの言葉をよく味わいながら力強く進みます。兄弟姉妹の皆さん、私たちは聖約の民です。私たちは喜んで聖約を交わし守ります。私たちには御父が持っておられるすべてを受けるという祝福が約束されています。制約を守ることによって、しっかり鉄の棒につかまり続けるときに、私たちは世の誘惑や危険に立ち向かう力を得ます。数々の試練に満ちた現世をうまく乗り切り、文字通り非常に尊く、他のあらゆる実よりも好ましい実のなる木にたどり着くことができるのです。私の父は幸運にも素晴らしい女性と結婚しました。その女性は父が教会に戻り、もう一度福音の道を歩み出すよう父を励ましてくれました。二人の忠実な生活のおかげで、その子供全員、次の世代の孫、そして今やひ孫まで祝福を受けています。安息日の礼拝行事に出席するかしないかの単純な決断が、祖父の家族の人生に大きな変化をもたらしたように、私たちの日々の決断が私たちの生活に大きな影響をもたらすことになるのです。例えば聖餐会に出席するかどうかという決断は、小さな決断のように見えても、長きにわたる永遠の結果を生じる可能性があるのです。私たちが勤勉であることを選び、共に集い、聖約を守ることによってもたらされる大きな祝福と守りを受けることができますように。 天の御父の身元へ通じる天の鉄の棒にしっかりつかまり続けることができますように、イエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。アーメン。